お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
こんばんは。土曜日のこの時間はいつものように私安西直宗が日本とオーストラリアに関連したアーティストの情報を紹介していくコーナーです。さて、皆さん、クイーンズランド3日間のロックダウンになりましたが、この放送を聞いてらっしゃる時点で、どうなっているのかちょっと私も分かりませんけれども、実は私が今何をやっているか、この土曜日の時点で、水曜日の収録中の私は一切分かっていません。というのもですね、このクイーンズランドロックダウン、オーストラリア最大級のミュージックフェスティバル、ブルースフェストを直撃しましたね。ブルースフェスト、バイロンベイで行われる大変有名な大規模音楽フェスティバルですけれども、皆さんもご存知のようにバイロンベイは、ニューサウスウェールズとクイーンズランドの州境のちょっと南側、つまりニューサウスウェールズ側にあるんですね。ですので、ブリスベンが止まるとですね、これは直撃なんですね。私がこれを収録している水曜日の時点では一応ニューサウスウェールズ州ガバメントと、フェスティバルのオーガナイザーの方から、仕事でブルースフェスに来る人に関してはブリスベンからでも、認めますと、ただし検査を受けてネガティブリゾルトを持ってきてくださいという情報が入ってます。水曜日の時点ですね。ですから一応できる予定です。ですから頑張って私も、週末ブルースフェストで仕事をしたいんですが、どうなることやらちょっとわからない状態ですね。また同じ週末にですね、ビクトリア州の大変人気のある音楽フェスの一つであるブギーフェスティバルが行われてますね。ブギーフェスティバル、これが最終回だそうです。で、私は実は本当はこれを大変楽しみにしていたんですね。というのもこの最終回ブギーフェスティバルは昨年の予定だったんです。で、そこで、私もよく仕事をしていますキャッシュサベージ、クラム、フラッドライツ、マイルドライフといった大変素晴らしいバンドが演奏して、私がそのミックスをできるはずだったんですが、これがパンデミックのせいで延期に次ぐ延期、ついに、今週末になってしまいました。で、私はすでにブルースフェスティバルにブッキングされてましたんで、残念ながらこれは諦めざるを得ないという状況になってましたね。で、これでもし万が一ブルースフェスに私が行けてないような状態になった場合には本当にもう踏んだり蹴ったりなんですけれども、そうならないことを祈っています。こうした本当にケオティックな状態は、音楽イベント関係および観光業関係本当にまだまだ続いてます。リストリクションは随分緩みましたし、ガンメントのサポートジョブキーパーも先月末で終わってますね。しかしながら、この音楽産業と観光産業に関して言えば我々はまだまだパンデミックの最中にいます。そんな中で一番ビジネス的に辛いのは、まさに我々ビクトリア州の音楽シーンなんですよね。というのもですね、他州に比べてビクトリア州の音楽ベニューに対する規制はまだまだ厳しいものがあります。先日、75% まで、キャパシティを上げてもいいというような、知らせが出ましたけれども、実はよく読むと、ただし、1人につき2平方メートルという、密度のルールは変わりませんと書いてあるんですね。で、これを守るためにはどうしてもクラブベニューは頑張っても 40% ぐらいのキャパシティが限界なんですね。ところが、今月から、全ての支払いは 100% になると、ジョブキーパーも出ないと。で、これで一応フェデラルガバメントは130ミリオンダラほどのサポートをすると表明しましたけれども、一体それがどこに配られていつ配られるのかもわからない状態で、我々は本当に今戦々恐々とした状態です。さて、そうしたかなり辛い状況で頑張っている音楽業界ですけれども、今日は、先ほど言ったブギーフェスティバルで演奏するマイルドライフ、彼らの昨年出ました2枚目のアルバムから聞きたいと思います。ジャズフュージョンエレクトロニカバンドとして世界的に人気のあるマイルドライフですけれども、彼らの2枚目はまさに、さらに、一歩進んだ感じで、80年代のハービー・ハンコックとかを好きな人にはもうまさにおすすめの1枚になってます。それでは彼らの2枚目オートマティックからタイトルナンバーを聞いてください。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。